本語の SBS です。
今日は去年の6月23日に放送したインタビューをお届けします。海外旅行が好きな日本人女性の川島由香さん、メルボルンにはワーキングホリデーで滞在し、美容師として働いていました。インタビューの最後に1年後の現在の由香さんの近況もお届けします。お楽しみに。
もともと京都っておっしゃってましたけど、
はい、
海外は初めてなんですか？
旅行でしか海外には出たことなかったんで、うん、一番最初に行ったのが18の時で、高校の卒業旅行で友達と一緒にモルディブに行って、うん、で海外ってすごい楽しいと思ってそこで目覚めて、うん、でそこから結構1年に1回か2回ぐらいはどこか近場でも行ける海外に旅行に行くのがもう趣味で。
おう、どんな国に行ったんですか今まで？
休み的に3日から4日ぐらい、まあ最大でも5日間ぐらいの休み以内で行けるところだったんで、あんまり遠くまでは行けなかったんですけど、うん、そうですね、リゾート地が好きで、うん、タイのプーケット、うん、でグアム、あそこも良かったです。ニューカレドニアがすごい良くて、砂が真っ白で、一番最初に、うん、オーストラリアに行こうって決めて、で、次にどこの都市に行こうって考えた時に、うん、メルボルンの地形と京都の地形がすごいちょっと似てて、5番の目みたいな感じになってるんですよね、メルボルンのシティが。あ、で、その地図見た時に、あ、ここに行こうと思って、はいはいはい、そうですね。あと来てからは、オーストラリア人、で、こんなに少ないんだって思いましたね。
え、どういうことですか？
オーストラリアなのに、うん、異国の人の割合の方が多いなと思って。
ああ、CBD に住んで仕事してるから、なおさらでしょうけどね。そうですね。
そうですね。うん、郊外に出たら、うん、多分もうちょっとオーストラリア人に会えると思うんですけど、うん、そうですね。シティの中は、結構本当に、多国籍って感じですね。
いろんな本当カラフルな感じでね、面白いって言えば面白いですよね。
はい。
兄弟はみんな海外出てるんでしたっけ？
誰も出てないです。私だけです、こんなタイプが。みんな安定派というか、弟はもう結婚してるんですけど、うん、で、最近子供も生まれて。
うん、で、おばさんが海外出てる、こういうことしてるということに対して弟さんはどんな感じでいるんですか？
いつまで自由にやってるんだって思ってると思います。
その自由はどうですか？
私最高です。何の後悔もなく、うん、本当に来てよかったって思うし、絶対来てなかったら後悔してたと思うし。
どうですか？日本のお客さんと比べると。
髪質が全然違いますね。メルボルンは、うん、いろんな国の人がいて、うん、はい、すっごいくるくるの髪の毛の人もいたら、うん、ブロンドヘアの人もいるし、はい、ただのくるくるじゃなくてすっごいチリチリの人もいるし、こんなのどうやって着るんだろうみたいな、うん、から、でも新しい自分にとっても勉強になって、うん、楽しんで美容師できてますね、メルボルンで。
大変だったことっていうのは？
一番思ったのはやっぱ時間が皆さんあんまり予約していただいても、はい、ちゃんとその時間に来なくて、で、まあ、20分、30分、ひどかったら1時間とか遅れるのも全然普通で、それが一番こう、先が読めないのが大変ですね。
予約の時間が違っちゃうと、結局終わる時間も遅くなって次の予約の人に。
そうなんですよ。そうなんです
。そうどうなるんですか？そういう時のトラブルっていうのは。
は、その、もう、遅れて来られた時点で、はい、ちょっと、あとのご予約の方もおられるので、うん、少し間で待っていただくかもしれないっていうことを最初にお伝えして、はい、から始めるんですけど、もうそれが無理って言われたら、もうちょっとお断りして。
あ、うん、そこがまあ日本と大きく違うところ。
そうですね。
日本のお客さんは大体時間通りに 来ます？
そうですね。ほとんどの人が時間通りに来ていただきますね。たまにおられますけど。
まあね。人間ですから。まあ日本人の難しいところとこっちのメルブルンの人たちの難しいところっていうのは違います？まあ髪質もそうかもしれないけど、他になんかあります？
どうだろう。でも、基本的には同じなんだなと思いました。なんかこだわりがすごい強い人は、日本でもいるし、海外でもいるし、
うん。どんなこだわりなんですか？こだわりが強いっていうのは。
なんか自分の中で、はい、こう、横の長さは、この肩につく1センチ、2センチの差で違うんだっていう、こだわりがあったりとか、まあ前髪特にある人多いですけど、うん、ほんと1センチ、2センチですごい変わってくるので。
イメージが違ってくるでしょうからね。はい、
うん、最後の仕上げとかも普段自分がやってる感じで多分自分の中のこだわりがあって、うん、ここはこういう風になってないと嫌っていうのが、またでもこっちでの方がその言葉が日本語よりもうまく通じない分、はい、うん、その相手のお客さんが何を求めてるのかっていうのと、はい、自分が説明したいこととのギャップがあったりして、うん、なかなか難しいですけど。
そうですか。やっぱり英語の接客は大変ですか？
大変ですね。なんか、例えばヘアカラーとかでも、うん、こんな感じにしたいって言われて、はい、けど、このお客さんの髪質だとならないっていう、じゃあなんでならないのかっていうのの説明を、英語でするのが難しいです。
は
い、
そうか、中には無理な注文してくる方もいるかもしれないですよね。
そうですね、そうですね。
それがちょっと無理ですよっていう、
ね。っていうの、その、え、なんでって言われると、それを説明するのがすごい大変ですね。
そういう時はどうやって克服してるんですか？
もう、ヘアカタログとか、はい、ジェスチャーとか自分の出せる力を全部出し切って
じゃあ乗り切ったって言えば乗り切ってきたわけですね。
そうですね、なんとかしてます、毎日。
まあじゃあ満足度は、お客さんの満足度は高いという感じに、手応え的には
と感じてます、自分の中では。
なんかボスにもとっても評判がいいみたいですけれども、厳しいボスみたいですが話を、に漏れ伺うと。
そうですね。でもありがたいことにすごい可愛がっていただいて、うん、明日からオーナーが、うん、10日間ホリデーでお店開けるんですけど、
はい、
その間お店任されて、
おー、こんな、すごいですね、
私なんかで本当に大丈夫かなと思いながら、でも信頼してくれてるので、まあ、全力で頑張りたいと思います。
じゃあ10日間店長ということで。
そうですね、
頑張ってください。初の日本人店長なんじゃないですか？そんなことない？
いやでもそうですね、今までいなかったと思うね。頑張ります。
頑張ってください。英語があまり上手くないって言ってる割にはちゃんとオーナーから慕われて、そんな大きな仕事というかお店も任されたりしてるんだから、すごいですよね。それは何から来てると思います？そういうの
なですかね。でも、うん、他のサロンとか覗いてたりとか、はい、まあ、オーナーから、その、以前のスタッフの話とか聞いてて思うのは、うん、やっぱり日本人って、すごい一生懸命働く人種みたいで、そうですね。だから、なんか仕事に対して、うん、まあ、時間もそうだし、その与えられた仕事以上になんか自分で探してやってみるとか、そういうところを買ってくれてるんだと思うんですけど、もう言葉わかんないときはとりあえず笑って、もう常にでも意識してるのは、無表情にならないように、何も喋ってないときでも、無表情にならないようにすることは意識してますね。
日本語でその美容師の仕事をするときと英語で仕事をするときと、やっぱり英語の方が口数少なくなったりします？
なります。
ちょっとこう一声かけたいけど、言葉に詰まるとかあります。
そうです、そうです。うん、あって、こうちょっと頭の中で考えてるうちに、うん、その時言おうと思った雰囲気がもうなくなってたりとか。
あっていう時ありますね、まだね、はい。でもうまくいったりする時もあるじゃないですか。
そうですね。うん、なんか日本語ほど、こう英語で喋るときはあまり硬くならないのが好きですね。お客さんと喋ってるときでも、
うん。
日本語だと、はい、まあお客様に対して必ず敬語なので、うん、そういうのがなくて、で、英語だともうちょっとフランクな感じでお客さんに接しれる。
そうか、あんまりその敬語の語彙の選択をしなくても、言うは言うです。済むわけですからね。そうですね、動詞を変える必要もないしね。はい、そう、まあ、英語はそういうところがね、いいかもしれないですけどね。うん、同じ日本の美容師さんでワーキングホリデーで来てる人って結構います?
何人かあったんですけど、うん、でもそんなに多くないですね、うん。日本で美容師さんやってる人もぜひ来てほしいですね、ワーキングホリデーで。
お、それはどういうところが?
やっぱりなんかもっと世界観が広がるというか、うん、お客さんに対してもそうだし、技術の面にしても、もっとバリエーションが広がるし、うん、いやもうすごいおすすめです。ぜひ来てほしいです、
うん。で、ゆかさんはそのいろんな髪質とか難しい場面をうまくこうこなしながら、それも日本語と英語で仕事をしてきたわけですけども、はい、それを日本に帰ったらどんな風に活かしていくつもりですか？
最近なんですけど、はい、着付けの勉強を少しして、で、教えてもらう機会があったので、ちょっと教えていただいて、で、帰ったら、海外からのお客さんがすごく多いので、着物のレンタルとかのお店で、その着付けをする仕事をしたいなと思って、
は
い、で、と同時に英語も少しそこで使えたらいいなと思ってます。
そして、今日の放送日は、ほぼ1年後の6月21日。現在、ゆかさんは戻った地元で、計画通り英語を使って、美容と着付けの仕事をしています。ウェブサイトとフェイスブックの写真は職場の皆さんとのものです。メルボルンでの生活は何の後悔もない。むしろ美容師としての経験が豊富になったと言っていたゆかさん。いろいろな人種や文化に触れ、面白い経験ができたそうです。あまり馴染みのなかった着付けもメルボルンで経験しました。そういったワーキングホリデーでのいろいろな経験を生かして日本に帰ったゆかさん。今度は美容師としての自分のキャリアに英語と着物が加わりました。あなたのメルボルンでの経験もぜひシェアしてください。Facebook にポストしたりメッセージをください。頑張れ日本!頑張れ!日本のワーキングホリデーメーカーたち。
日本!
ご意見、ご感想をお寄せください。SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。